ちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑いっすね。
本当に。
めちゃくちゃ暑いっすね。本当に。
いやー、外出れないですね、これ。本当に。ね、はい。
もう本当に、お年寄りって僕もお年寄りの口に入ってるのかもしれないけど、お年寄りと、まあ、ちっちゃい子供は本当注意しないとまずいですよね。
ダメですね。
でもこんな中でよくお客さん来るなと思いますよ、僕。
ああ。いや、もう暑くて髪の毛切りたくなりますよね。
ああ、そういうのもあるか。
ありますあります。本当に。
でも、逆の面から見ると、例えば直美さんが今日もう長いからって言って、どっかさ、って髪の毛、まあ染めてかけて切って、すごくいい感じに仕上げたと、それじゃなくてお気に入りで家出ても、家着いたらもうべちゃべちゃになってますよね。
ああ、それはそうなんですよね。間違いないですね。ね、はい。
でも、ね、まあ今、もうボーナス時期っていうのもあって、結構忙しいから、本当感謝ですよね。こんな時にお客さんに来てもらえるっていうのはね。
ああ、そうですね。
まあまあ、それを置いといて、だからね、話ばっかりしてると怒られるから。あれなんだけど、まあ、よくね、広告、のまあ書き方じゃないですけど、広告ってあのチラシばっかじゃなくてね、ホームページとかペッパーとか、まあポップとか DM だって広告なんで、すべて言えるんですけど、どういうのがヒットするのかっていうか、いい広告なのかっていうか、お客さんが来るのか、お金使ってくれるのかっていう話をたまにセミナーでもしたりするんですけど、
はい。
やっぱり分かってないって言ったら上からですね。でも理解してくれてない人が結構多くてですね。例えば、今日皆さんはどっか外に出たかどうか僕わかりませんけど、
はい。
家から例えば車に乗ってコンビニ行ったり、スーパー行ったり、もしかしたら外食行ったりしてるかもしれないじゃないですか。もう歩いて行くって人いるかもしれないけど、たかだか5分、10分の距離の中で、もう街に出れば、外へ出ればもう看板だらけなんですよ、外って。
はい。
やったら看板なんてあるはずなんです。もう一般住宅でなければすべて看板ついてますよね。
ああ。
うん。例えば、なんとか設計事務所とか。
はいはい。
まあ、そんなのも看板ですよね。
そうですね。見かけますよね。うん。
ここで俺が設計事務所やってるよってアピールしてるわけじゃないですか。
うん。
じゃあ、その今日外へ出て5分か10分の間に、たくさんの看板って見てるはず。広告を、看板も広告なんで、広告を見てるはずなんだけど、いくつの広告を覚えてますかって言ったら、何個答えられるかっていう話なんですよ。
いや、まあ、0個に等しいかもしれないですね。
そうですよね。
はい。
ね、僕も仕事で東京とか大阪行くときに、うん、まあ、駅から歩くの嫌なんで、だいたい駅降りて5分ぐらいのとこに会議室取って、そこまで歩くんですけど。
うん。
特に東京駅とか新大阪駅前とかものすごい看板ですよ。ビルのもう上まで看板だし、地下にも店があったりするわけだから。
そうですよね。
うん。いくつ覚えてますかって覚えてないですもんね。ほぼ覚えてないですよ。
ああ。
うん。例えばお好み焼きさんがあると、あ、いい匂いがして食べたいなと思って、なんていうお好み焼きさんでしたかって覚えてないですもんね。
ああ、そっかそっか。確かに、ちょっと興味があってとか、その時ビビッと来てっていうものは、かすかに残りますけどね。
そう。
うんうん。
で、それを、まあ、各みんな社長がいるわけじゃないですか。経営者がいるわけじゃないですか。うん、経営者の立場でも、自分がそこの経営者だったら、広告費めちゃくちゃ無駄に使ってますよね。その看板意味がないってことですよね。僕が気がつかないってことは。
ああ、そうか。
うん。まあ僕が歩くってことは客の立場になってるわけじゃないですか。
はいはい。
僕がここに100個あった看板一つも覚えてませんって言ったら、他の社長たちはみんなお金かけて広告してるのに、一切僕無視してるってことで
そっか、そこにあった100個のお店の経営者たちは、うん、社長さんたちは、いや、これ失敗だぞってことですよね。佐藤さんにヒットしてないから。
そう。
お客さんに。
うん。うん、それ、ちょっとコロコロ、目線が変わって申し訳ないんですけど、ってことは自分たちが出してる広告でお客さんが集客できないってことは、広告見られてないよ。その広告無駄ですよって話になります。
なるほど。
でしょ？
ですね。
じゃあ、広告って、ほんと、ちょっと、頭柔軟にしてほしいね。看板も広告の一つですから、チラシももちろん広告ですけど、
うん、そうですね、
広告ってじゃあ、何が一番大事なのって言ったら、
はい、
かっこよさじゃないですよね、考えてみると。
あー、なんか、文字のテイストが素敵だとか、そういうことじゃなくって。
そう。もう、いかに目立つかでしょ。
おー、
目立ってなきゃ見ないじゃないですか、そこ。
あ、まずそうですよね、はい。うん、
だ広告は格好つけないで目立たせることが僕は一番だと思ってる。
おお。
まあこれは仕組み的にもマーケティング的にもそうなんですけど。
うんうん、
で、じゃあどこが一番肝心なのかって言ったら、例えば外看板に細かい理屈とかうちはすごいよなんて書けないわけじゃないですか。こっちがこんな細かくなっちゃうから。
はい。
一番わかりやすいのは、例えば KFC とかケンタッキーとか、
うん、
あの、マックの M とか、
うんうん、
スキヤとか、
はいはい。
店名をよく書く人がいますよね。
うんうん。
まあ、硬いとこで言ったら、なんとか会計事務所とか、
はいはい。
なんとか工務店なんて看板出してる人もいると思うんですけど、
うん。
KFC とかマックとかスキヤの看板を、パッと目に入ったもちろん目立つも一つですよね。
うん。
もう一つがブランド化なんですよ。ブランド化されてるんですよ、これも。
あ、そうですよね。う
ん、子供だって知ってるじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんも知ってるじゃないですか。うん、
はい。
しかも、そのすき家の看板が目に、あ、あったって思うのはなぜかっていうと、牛丼食べたいって思ってる人にはめちゃくちゃ目に入ってくるわけですよ。
はい。
食べたいと思ってない人に多分牛丼屋の看板って目に入んないんですよ、
ね。今日。そうですね、そうですね。
うん。で、またこれ、今度僕ら側で言うと、例えば、佐藤設計事務所って書いてあったって、佐藤設計事務所、ブランドじゃないんですよ。
うん。ああ、そうですね。うん、
だから佐藤、いやいや、佐藤設計事務所って書いた時点でアウトですよ。だって目立ってないんで。
そうですよね。あの、世界に有名な佐藤系事務所とか、そういうことじゃなくて、知られてないんだったら、わかんないですもんね。
そうそうそう。あの、スペインの何でしたっけ、あの、作った人。
サグラダ・ファミリアの、うん。
例えば、ガウディ設計事務所なんてやったら、もしかしたら知ってる人がいるから、きっとガウディっていうのを。
ああ、
うん。だから、あ、ガウディの事務所がこんなとこにあるんだ、つって。例えば、店舗とか家とか作るときに頼もうなんて、こう、頭にインプットされていくじゃないですか。
なるほど。
うん。だけど、佐藤設計事務所はブランドじゃないから、佐藤設計事務所って書いてダメなんですよ。全く目立たないんですよ、そんなの。
なるほど。なるほど。うん、そうですね。はい、うん。
看板にサロン名書いてる人はいませんかって。
うわーい、普通書きますけどね。
うん。美容室佐藤ってブランドじゃないですよって、ブランドだって思ってるのは、うちの店すごいと思ってるのは僕だけですよ。
え、ちょっと待ってください。じゃあ何を書けばいいんでしょうってことになってきますよね。
そうでしょ？で、はい、それを何を書けばいい？すごいな、直美さん。今、いいとこに気がついてくれた。何を書けばいい？で、一言、一文ぐらいじゃないですか、その、店名って、
はい。
それが、例えばですよ、看板だったらもちろんその、まあ、そうなんだけど、例えばチラシだったら、キャッチコピー、ヘッドライン、見出しですよね。その一文ですよね。
ああ、はい、うん。
なんとか美容室って書いちゃ絶対ダメですよね。
ああ、なるほど。
そうですよ。全く目立たないでしょ。
そうですね。そのなんとか美容室っていう名前は、大きくバンって載せたって、うん、ほとんど意味がないってことですよね。
そう。名前なんか載ってればいいんですよ、ちっちゃく。
後ろの方にとか。
いや、むちゃくちゃなこと言ってる、言い方してるかもしれないけど、でもこれ本当なんですよね。
ああ、なるほど。
うん。それは、これはホームページにしても、ホットペッパーにしても、DM にしても、ポップにしても全く一緒。見出しが何て書いてあるか、目立たせなきゃダメ。
うわ
ー。これ面白そうとか、うまそうとか、楽しそうとか思わせなかったら、下なんか中身見なんか絶対見ないじゃないですか、そんなの。
うわ そう、いや結構なんかなんとか美容室って掲げてる美容室が多いでしょうから、うん、今かなりインパクトがあったんじゃないですか。
で僕はそのつもりで話してますけど、皆さんがどう受け取ってるか知らないけど、
これはなるほどって思いますね。そっかそっか。
いやでも一言で聞いたらそう思いますでしょ。
そうですよね。そうですね。そうですよね。はい。
でもうちょっと言うなら、じゃあ店名は、あ、いや、うちは例えば店名は一番下に載せてます、右の下の方に書いてあるだけなので、キャッチコピーはこんなこと書いてますっていう人いるんですけど、
うん、
やれ痛まないだ、髪に優しいだ、ツヤツヤになるだ、しっとりだ、自然な仕上がりだとか書くけど、
はい、
そんなのどこの美容師だって言ってるじゃないですか。
厳しい。
そんなんで目立つわけないでしょみたいな。
もうそういうのは目立たない。確かにそうですよね。
ですよね。
はい。
でお客さん、今度立場で考えますよ。
うん、
お客さんはそれ、みんなそれで騙されてるんですか？
確かに、それで、そうなんですよ。痛まないって言ってたのに、痛むじゃんとか、例えば。
うん。ありますね。例えば、ナオミさんが、あ、ナオミさん、いつもいい役にしちゃよくないですね。悪者にしましょう、今日。ナオミ美容室が痛まないって言うから言ったら、佐藤美容室と変わんないじゃんってお客さん思うわけですよ。
うんうん。
しかも高いじゃんとか思ったりするわけ。
ね、
うん、でそんなのでみんな点々としてるわけだから。
あ、そうそう、点々とします。
うん、なので一般的に美容室が使ってるような CM 文句、宣伝文句は使っても目立ちませんよって話なんですよ。
うん、そうですね。
どうすりゃいいんだろうって考えてほしいですよね、そこはね。
本当ですよ。本当ですよ。そっか。
まあ、あの、例はいくつか挙げることはできますけど、
うんうん、
あの、まあ、どっかでメルマガで僕話したり、講座でも話してるから、それ聞いたことあるなっていう人いるかもしれませんけど、例えば、トリートメントすると髪の毛が良くなると思ってませんかとか。
お
う。うん。カラーをしたら髪は必ず傷みますとか。
ああ。
もうその一文で結構注目を浴びるというか。
はい、はい。
っていうようなのも一つの方法ですよ。
あ、今の結構図星で、あ、だよねって思いましたもん。
うん、
これはね、そしたら読みますね。
そう、そう思う。で、うん、これはね、美容師はみんなわかってるんですよ。
ああ。
カラーしたら痛むに決まってるでしょって僕言いますもん。
そうですね。うん、そうですよね。
あ、もちろん、あの、ダメージが入らない一部特殊なカラーはあるんですよ。
うんうん。
あるんですけど、それを除けば、っていうか、サロンの 98% はダメージが入るカラーを使ってるんですよ。
うんうんうん、
ダメージが入るパーマ剤使ってるし、ダメージが入る矯正剤使ってるんです。
うん。
うん。トリートメントもそう。一回、例えば1万円のトリートメントすごいって言う人いるけど、1万円のトリートメントしたら、次の日から1ヶ月ずーっとしっとりが続くのかって、続くわけないでしょって美容師は知ってるんですよ、そんなの。だけどそれを平気でなんかこう言うじゃないですか。だから嘘つきパクってるんですよね、お客さんに。
それは良くないですね。
いや、本当に良くない。
はい。うん。
だからある意味正直に言った方がいいし、カラーすれば痛みますよ。とか。
おお。
カラーすれば痛むのは当然です。とか。でも、ダメージを最小限に抑えることができます。とか。
うん、
サロン仕上げをずっと維持することはできます。みたいな。
ああ。
これのが正直でしょ、結構。
ですね、ですね。
聞いてる方もなんか信頼 したくなるような。
確かに、そうですね。
正直にこの人言ってるよな、みたいな。
はいはいはい。
だ、そういうのが人と違うキャッチコピーとか見出しとか。
なるほど。これ、うん、一例ですよね。
うん、注目を浴びますよね、みたいな。
なるほど。はい。
っていうような書き方をする。だから、よくその、最初に戻っちゃう、どういうのが目立つのか、っていうのは、今言ったのが目立たないのと目立つの話だと思うんですけど。
はい。
目立たせるには、じゃあどうするかってことに、もう一つ踏み込むと、
はい。
自分の業界からヒント持ってこないことですよね。
おぉ。
うん。街をね、今度バチ出た時にね、ちょっと意識して看板をこちらって見ていくと、 目に飛び込んでくる看板ってあると思うんですよ。
ああ、中にはあるはずですよね。う
ん、
はい。
で、なんでそれが目に留まったんだろうっていうことを自分で考えなきゃダメですよ。
おお、うん。
例えば看板が赤かったからとか。
ああ、うんうん。うん、
まあ、基本的に看板が小さくて目立つってことはまずないと思うんで。
ああ、そうですね。
うん。なるべくでかい方がいいと思うし。
間違いない。うん。
まあ、ビルの場合にはね、看板のサイズ指定されてる場合もあるんですけど、
うん。
形まで指定されてるとこも、もうここの中に、ここにパネル貼ってくださいみたいなね。
ああ、そっかそっか、形もそうですよね。うん。うん、
があるから、あれなんですけど、まあ、自由度があるんだったら、多分、四角、長方形とか正方形とかよりも、三角とか丸とか星型とかのが目立ちますよね。
うん、うん、うん。
形から入るっていうのも一つの手です。
はい、はい。
で、しつこいようですけど、店名はどうでもいいよってやつですね。
そうですね。載せたいけれども、そこは。
そう。意味がないから載せなくてもいいですよねっていう。
うん、うん。
うん、最近は聞かなくなったけど、例えば、夜11時まで営業とかっていうのも目立ちますよね。
ああ、本当だ。はい。うん、
それが、いや、そうしろって意味じゃないですよ。朝5時からオープンとか。うん、まあ、美容室だったらね、結構目立ちますよね。
ですね。
うん。だから、そういう、なんか看板の形とか、一言、二言で勝負をかけないと、目立ったからね。
そっか。あ、それで言うなら、やっぱり、ネットの看板はいいですよね。うん、コロコロ変えれるから。
そうそうそう。
うん。
あれもね、あ、そうそう、そうなんですよ。もう一つ、僕、思い出した。あと、メニュー名ですね。
え？
メニュー名。これね、ついこの間ちょっと、何のセミナーで言ったんだっけな。名前ってすごい大事ですよっていう話をしてて。
はい。
で、名前もやっぱりかっこいいのつけたいじゃないですか、美容師だから。
はい。
変な。柔らかパーマ、絶対つけたくないと思うし。
あ、ですね。ダサいっていう。
ダサいって思うんですよ。で、でも、こう、仕組み教授の話したのかな。例えば、ナオミさんがこれかっこいい。今、パッと名前が出てこないから、だけど、ナオミ美容室では、宿毛矯正に名前がついてますと、
うん。
スーパー宿毛矯正にしときましょうか。
はい。
で、じゃあ、佐藤美容室も美容師でカッコつけたいから、カッコよくねえな、これ。まあいいや、ダイヤモンド宿毛矯正って名前にしたとついてます。もうちょっとまともなの出てこないかな。エアリー宿毛矯正とか、シームレス宿毛矯正とか、なんとなく横文字カタカナですとカッコよく聞こえるじゃないですか。
うん、うん、ですよね。
でも、素人さんの立場、客の立場で考えるでしょ？スーパー宿毛矯正ってどういう矯正なのって思うじゃないですか。
本当にそう。
ダイヤモンド宿毛矯正って何とか。
スペシャルとか言われても、
わかんない
ですよね。わかんないですよね。
宿毛矯正って言われてもわかんないし。
はい。
そうすると、素人ですよ。
うん。
素人で考えたら、前の名前はどうでもよくて、
うん。
ナオミ美容室の矯正、宿毛矯正は1万円だと。
はい。
佐藤美容室の宿毛矯正、まあ、頭の名前どうでもよくわかんない名前だから、
うん、うん、
まあ、8000円だと。
うん、うん。
どっちに行きますかったら、こっち来る確率が高いと思うんですよ、ね。
そうですよね。うん。
まして、じゃあ、どっかの店はすごいかっちょいい、めちゃくちゃかっちょいい名前つけてんだけど、2万円って言ったら、なんでこの宿毛矯正こんなに高いの同じなのにって、素人は思いますよね。
あ、思います。そうそう。スペシャルでもダイヤモンドでも違いがわかんないんで、まあ、どこも一緒だろうくらいに思っちゃうんですよね。
そう。そしたら、もう宿毛矯正ってつけた時点で素人さんは味方が宿毛矯正なんですよ。
あ、そうです、そうです。うん、はい。
だったら、その宿毛矯正の前につく名前、すっげえわかりやすい名前にしたらどうって話ですよ。
お
ー。仕上がりがイメージできるようなのとか。あるいは、他店と明らかに、これ、今までそんな宿毛矯正やったことないよっていうような、こういう宿毛矯正ってわかる宿毛矯正の名前にするとか。
ああ、もう説明みたいなことですね。なんか、 スペシャルとかなんとかってフレーズじゃなくて、こうなる宿毛矯正みたいな文章というか、日本語
そうそうそう。
だったら、うんうん、わかりますね、
う
ん。
それ聞いただけで、あ、そういう宿毛矯正なんだってなると、しかもこれを聞いたことないぞ、うん、他では見たこともやったこともないぞってことになると、仮にそれが2万円でも、ちょっと納得できるっていうか、
うん、ああ、
そうですね。払える払えないはまた別ですけど、
うんうん。
あ、そ、で、多分広がるかもしれないよね。矯正やってる人、癖毛で悩んでる人には。
ああ。
SNS で上げてくるかもしれない。なんかうちの近くで変わった店があって、こういう矯正やってるんだけど、これいいのかなとか、いいんですか、
はい、はいはい。
誰かアドバイスくださいとか。
うん。
拡散するじゃないですかね。
はい。
うん。だからそういう名前ですよね。例えて言うなら、焼肉直美と、和牛焼肉佐藤とどっち行くかって言ったら僕の方行きますよね、きっと。
そうですね。和牛焼肉の方が絶対美味しいですもんね。
じゃあ和牛焼肉佐藤と、
うん、
神戸牛直美とどっち行くかって言ったら、神戸牛のがなんかうまそうな気がしませんか？
なんかピンポイントで当ててくる名前だと、うん、専門的だし、なんか美味しさがわかりますもんね。
そう。
はい、
と僕は思う。で、僕ら、直美さんもそうだけど、静岡県じゃないですか。
はい。
静岡県で多分全国的に有名な牛ってないと思うんですよ、牛って。
うんうん。
だけど、あえて静岡牛とか。
ああ、はいはい。
うん。御殿場牛とか。
うん。
うん。まあ、浜松牛あるかどうか知らない。浜松牛って書くと、
うん。
これは外部から来た人も入る可能性ありますよね。
あ、そう、本当だ。
うん、ご当地のものを食べようっていう、こう。
あ、そうですね。
気になるじゃないですか。
うんうん。
で、そう書いてあると、カルビ1人前1200円とか1500円って書いてあっても、まあ、このぐらいはするよねって、こう。
うんうん。
こう気になりますでしょ？
本当ですね。
うん。
不思議と。うん。
じゃあ、サロンにちょっと戻りましょうか。
はい。
これは、まあ、うちだけじゃないです。うちが開発したもんでも何でもないですけど。
うんうん。
ほぼ全国でやってるとこないに等しいんですよね。多分20サロンあるかどうかだと思うんですけど。
うんうん。
うちの宿毛矯正の、名前はついてるんですけど。
はい。
アイロンを使わない宿毛矯正と
か。おー、なるほど。
あとは、だんだん突っ込んでいって、アイロンで髪を焼かない宿毛矯正。焼くっていうのは鉄板焼きの焼くです。
へー。
アイロンって髪の毛焼いてるんですよね。
うんうんうん。
うん。で、アイロンで髪を焼かない宿毛矯正とか、アイロンを使わない宿毛矯正っていうと、もうあからさまにちょっと違う、これ知らないってことじゃないですか。
はい。
で、それが5000円だったら最高かもしれませんけど、安いわけだから。
うん。
うん、だけど、あえてうちは高く設定してます。
すごい。なんかもうサービス精神すごいんですけど、いいですか？そんな。うん、
あ、全然。出
しちゃって。あ、すごい。うん、
だそれはカラーでもパーマでもトリートメントでも何でも一緒ですよね。ネーミングってすごい大事で。
はいはい。なるほど。そういうことか。すごい。
だその辺をいろいろ考えていくと、広告費無駄に使ってる人多いよなとか、あるいは逆にケチってなんで出さないんだろうみたいな。
あ、そうか、そうか。
ある。
どっちも、はい。
いや、なんか話が広がりすぎちゃう。どっかでこれも言ったんだけど。
はい。
一般家庭だって電気代とかいろんなもん上がってるじゃないですか。
うんうん。
ガソリン代も上がってるし、タバコ吸う人はタバコも上がってるし、お酒も上がってるし、食品もみんな上がってるでしょ？
うんうん。
だから、直美さんも女性だから、ちょっと節約しなきゃとか思ったり、多分どっかでしてるはずなんですよ。
はい。
いや、和牛は買えないよとか、もしかしたら。こうやって人言ってますけど、和牛は月に1回にしようとか、うん、まあいろんなもの上がってるわけだから。
まあありますよね。うん。
考えたりするじゃないですか、
はい。
節約にはみんな必死なんですよ。真剣に取り組むんですよ。
はい。
サロン経営者も。だからそんな無駄なことはしないとか。広告費は無駄とか。
ああ、そうですね。はい、うん。
で、それでいくら節約できてるんですかって言ったら、これは一般女性も、家計簿でもつけてなきゃわかんないでしょ。
まあそうですよね。
うん。うん、先月に比べて食費が3000円浮いたとか4000円浮いたとか、
うん、
5000円高くなっちゃったとか、
うんうん。
多分なんで高くなったかって探ると思うんですよ。
そうですね。
今月は肉料理が多かったからなとか。まあまあまあ、家計簿つけてないかわかんない。じゃあ、サロンの場合、節約みんな必死な、その5000円とか3000円とか、もう節約大事だけど、それってちゃんとなんか僕もつけてないですけど、帳簿でもつけてなかったらわかんないですよね。
うんうん。
実感ないじゃないですか。節約頑張ってる実感はあるかもしれないけど、口うるさく言って周りに。
はい。
で、いくら浮いたんですかったら分かってない。
うん。
実感ないですよね。
ないですね。
で、多分ちっちゃいサロンで仮にですけど、1万円の節約するって結構大変なことだと思うんですよ。
あー、難しそう。うん。うん、
だったら1万円の売り上げ上げる方が楽じゃないみたいな。
ああ、それは言えてる。本当ですね。
うん。もう、眉間にしました。ああ、こうだ、こうだ、こうだ、もったいない、もったいないってやって、口うるさく言うしてるよりは、もういい。いや、これよくない考えかもしれない。まあ、いいよとしょうがないじゃん、上がってんだからと。エアコン温度、上げちゃったら、暑くてかなわないじゃんとか、うんうん、電気消しとくわけにもいかないでしょ、みたいな。
うんうん。
薬をもうちみちみちみちみこう出して使ってんのもどうなのよみたいな。こんなところに神経使うんだったら、1万円売り上げ上げることに、上げるにはどうしたらいいんだろうって。10万、50万、100万ってちょっと大きすぎるからね。1万円上げるにはどうすればいいのって考えたら、こんな楽なことないよね、みたいな。
そうですね。
しかも、あれだもんね。これもメルマガで書いてある気がするけど、1月1日に新規1人呼んで1万円の売り上げが出たら、1万円じゃないですもんね。毎月来れば12万ですからね、年間で。
ああ、そうですよね、
うん。1月1日にいっぺんに10人じゃなくていいですけど、10人の新規1万円のお客さんを呼んだら、年間で考えたら120万ですからね。
そういうことですね。
うん。100万単位の売り上げになってくるわけじゃないですか。
そうか、そうか。
うん。だから、そっちに神経使ってほしいな。
そうですね。なんか結構インパクトあります。なんか、そうですね。一フレーズ変えるだけでだいぶ違いますもんね。
うん、そうなの、そうなの。だからそこを意識してます。もう一個ヒント出しましょうか、じゃあ。次だから、わかんないって言うからみんな。
佐藤さん、もうすごい、時間をどんどん、オーバーしちゃいますので、あんまり、あれですよ。
はい。
サービスしすぎない方がいいですよ。そんなことないか。
いや、でもせっかくだからな。じゃあ15秒、10秒だけください。
はい、どうぞ。
有名な化粧品メーカーのホームページに入ると、ヒントがすごい転がってます。
へー。
女性の心をつかむキャッチコピーを使ってるから。
なるほど。
うん。なので、見に行くとものすごいヒントがあるから、それを、パクって、美容室なりに変更して使うといいです。
わあ、すごい。佐藤さん、すごい。
いやいや、すごくないです。パクってるだけです、僕も。
いいですね。
ぜひ使ってほしいなと思います。
わかりました。すごいヒントたくさん、はい、ありがとうございます。
いえ。
それでは、最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。